注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお気の皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
どうも、南です。
さあ、今日はですね、4月28日なんですけど、はい、我々とも、ゆかりの深い、小林祐希監督が、大問題になって、ツイッターから消してしまった。
ああ、消してしまったんですか？え？
そう、ツイッターアカウントをね、消してね、
まあ、
過去にね、なんか映画を撮ってたら、その際子供にリアルな演技をしてもらおうって言って、
なんか、まあ、暴力的
な。やからみたいなおっかない役者が、子供に思いっきりでもないんだけど、結構手加減しながらだけど、恫喝しながらビンタをして、そしたらゲロ吐くほど泣くっていうね。すごいかわいそうな、まあ、見てらんない映像が、そのメイキングにあって、それが今大問題になっちゃって、まあ、高橋よしきさんが、監督して今度公開予定の激怒っていう、どんな映画か見てないからわからないんだけど、そこのクレジットから名前が消えちゃった。
まあ、なんか、まあ、ここ最近、この件に関してすごい多いですよね。なんか、
そう
それこそ、川瀬監督でしたっけ？あの、素晴らしき世界の。
あ、はい。え、川瀬監督じゃない、素晴らしき世界は、あ、川瀬監督。
ましたっけ？
そうだっけ？ちょっと忘れちゃったな。あ、ちょっと待って、すぐ調べるわ。川瀬監督もなんかあった。
なんか東京オリンピックのそのメイキングみたいなやつ撮ってるときになんかスタッフの一人になんか足を入れたみたいなことで、それでなんかカメラマンか一人なんかが辞めたっていうのに、なんか昨日ぐらいのニュースで出てましたね。
西川監督だ、素晴らしい。
西川監督だ。
川瀬監督はなんかあの、もがりの森とかじゃないっけ？
そうでした、そうでした。なんかちょっと俺の中で同じでフィルターところにあるんで。
うん。
なんか、それで、まあ、東京オリンピックのあれですよね。なんか、やつで選ばれた人ですよね。メイキングかなんか撮るっていうので。
そうだね。
いやー、なんか、それとか、まあ、性暴力の話とかも結構あるじゃないですか。それによって公開中止とか。
そうなんですよ。
まあ、でも、もともと、そう疲れると小林監督の映画ってやっぱり全部不良の人とか、途中で捕まった人とかも出てたから、なんか、何かしら圧で叩かれそうな気もしないでもなかったんですけれど。
まあ、もともと、なんか、グレーゾーンでもないっていうか、もう黒いところで作ってたからね、道路交通法違反とか。
まあ、そういうのはあったと思いますね。ゲリラ的なやつとか。
そう、でもまあ、自主映画はそういうのありだみたいな風潮があったから、今まで特に問題にならなかったんだけど、子供を叩くのはさすがに、まあ、当時公開されてて、当時問題にならなかったのがおかしいぐらいなところでも。
まあ、そうです。まあ、なんか今、それになんか、かなり目くじらが立ってるというか、もう、
ねえ、
ちょっとしたことでも叩かれるような世界になっちゃったんだなっていう気にはなります。
魔女狩りみたいになってる。
まあ、実際やっちゃったことですからね。
まあ、実際その子供叩くのは見ちゃいらんないぐらいひどいから、魔女狩りとも言えないんだけど。
それがメイキングに入ってるっていうのもすごいですけどね、なんか。
そうだね。うん、まあね、ちょっとね、だから、孤高の遠吠えを新潟で上映会した時にね、このファミレス映画館でトークイベントを企画してね、すっごい冬の大寒波が来た日でね。
そうですね。
その日、それこそその辺じゃないかな、子供叩いてた日程とか、時期的に。違ったかな。まあ、とにかく、その上映が終わったら、すぐに新幹線に乗って、富士宮市に行かなきゃいけないって 監督がね、すごい言ってて、だから道が凍結して大丈夫かなって、俺が車で新潟駅まで送ったんだけど、その時すっごいどうしようどうしよう大丈夫かなって、すごい心配してて、なんかこう、やっぱ、クリエイターは繊細っていうか、気が小さい人なんだな、みたいな感じはすごいあったんだよね。
いや、なんか、映画と違って、すごい監督の丸、なんでしょう、物殺しのいいっていうか、
うん。
なんか、すごいいい人だったじゃないですか。どんな怖い人が来るかと思ったら。
そうなんだよ。全然、やからじゃないんだよね。
で、ここ最近だと、何でしたっけ、浅草キッズの博士が、
はい。
あれですよね。ガナルタカ、カナルタカさんの何でしたっけ、電気の湯河原キッドのなんか監督になればいいっていうので、
うんうん、
本当になんかつまみ枝豆さんとのコンビって凶悪だったんで、
うん、
そんな暴力性を描ける人はこの人しかいないっていうので、
うんうん、
あれなんですよね。ツイキャスとかのゲストとかで出てたんですよね。
うんうんうん。
だからなんか、
それについて、水戸橋博士さんが、今回明るみになってから、言ってたのが、全然そういうやからみたいなタイプじゃなくて、借りてきた猫みたいだったっていうツイートされてた。
本当にいい人でしたよ、なんか。
そうそう、だから、ヤンキーじゃないんだよね。ただ、ヤンキー的な振る舞いを、すごいしてて、全員死刑の原作のさ、なんだっけ。
なんでしたっけ、
作家の、さっき見てたんだけど、ツイッターを。
死刑の。
魚とヤクザの人のやつ。あ、鈴木智彦さん。
鈴木智彦
さん。そう、そもそもね、なんで、ここの遠吠えを新潟で上映しようかって思ったのが、金沢映画祭で大賞を取って、で、打ち上げみたいな時に隣に座ったら、なんかすごい感じのいい人だったんだよね、小林監督が。あ、こういう、なんかすごい応援したくなるタイプで、鈴木智彦さんもそんなこと言ってて、若手がこう、無名の新人でさ、自主映画の人がどんどんメジャーにグーっていくときにみんな我々大人たちも、おじさんたちも興奮したって言って、おっしゃってて、あ、俺もその一人だなって思ったんだ。
ですね。なんか、
うん、
すごい応援したくなりましたもんね。
応援したくなるタイプなんで、小林監督は。
本当に。
そう。
で、やっぱり。
鈴木さんの、鈴木さんも、金沢映画祭のトークイベントのゲストで出てらっしゃって、で、小林監督と鈴木さんのテーブルに俺もいて、で、その時に、我が一家全員死刑を映画化させてくださいっつって、すごい監督が、熱心にお願いしてるのを聞いてたんだ、横で。それで、あ、そんなに面白いんだって思って、新潟帰って早速、アマゾンで買って読んだら、むちゃくちゃ面白かった。で、新潟で上映した後は、その時ちょうど読み終わった、ピクサーの、本を小林監督に、あ、これよかったら読んでくださいって渡したら、あ、でも返しに来れないですって言ってて、あ、あげますよ、あげますよって言って、だからちゃんとしたなんか、いい人だなって思ったんだよね。
そうですね。うん、新潟的に言うと、あと、NGT48 の、ミュージックビデオ撮ってるんですよね、あと、
小林周期さん。そうだね、見た？
いや、一回見た記憶はあるんですけれど、
うん、
ちょっとどう忘れちゃったなっていう。
そっか、俺あんまり関心がないので、うん、未だに見てないんだけど。
それとテレビドラマも結構やってますね。
そうだね。まあでもね、全員死刑までしか俺は見てないんだよね。
ああ、
俺もテレビドラマ見た？
いや、 テレビドラマはちょっと見てないですね。新潟でちゃんと見れるっていうのは多分、ミュージックビデオをちょっと見たっていうのは記憶してますね。なんかアニメのキャラクターの、アニメのなんかイベントでなんかコメントとか出せたイメージもあったんですけれど、なんだっけな、ガルパンかなんかか、なんか、推奨コメントみたいなの書いてたりして、なんかいろんなことに、いろんなことやる人だなって思ってましたね、なんか。
で、鈴木智彦さんが、なんかそういう自分の立場で、だんだんこう世間に、アピールしなきゃいけないとか、そういうので、どんどん自分でキャラ付けしてって、どんどん自らそういう輩になっていったみたいなことをおっしゃってて、なるほどって思ったんだよね。
いやでもなんか、復活してほしいというか、ちゃんと作品で読み返ってほしいですよね。
ね
え。このまま消えてほしくはないですよね。
そうだから、どういうつもりで、まあ、鈴木智彦さんは、その映画化について、いろいろトラブルとか、鈴木さん的に不本意な部分があったらしくて、小林幸監督をこう悪く書いてらっしゃって、そこはね、当事者同士のことだから、へえって思うだけなんだけど、でも、その、実際さ、こう、小林幸さん監督を、知りもしないでこんな悪い奴がいるぞっつって、まあ確かに子供叩いてね、演出するのは、俺もドン引きなんだけど、だけれども、特にね、こう、実際接したことがあるおじさん連中は、なんかこういう若い人を応援したいなっていうふうに、思わせられてしまうって、まあ俺だけじゃないかもしれないんだ、俺だけかもしれないんだけど、そういうか、なんか可愛らしい人なんだよね。
そうですね、なんか。でもなんかやっぱ映画の話してる人時はやっぱ本気ですよね、なんか。だからそこで、まあ、まあ、擁護するわけじゃないけれどっていうところもあるんですけれど、うん、悪いことは悪いと思いますし、でもこれで消えてほしくないなっていうのは俺のあれで心情ですからね。
なるほど。なんかそうだね。あ、なんか、吉田豪さんが1時間前にツイッターで、小林監督が子役虐待批判を受けて謝罪っていうのを、ツイートでリンクを貼ってる。
あ、そんなのか。そう、ね。あ、本当だ。
見出しではね、ずっと心に残っていた過去の罪が、世に出たという思いって辛いな。
辛いですね。
すごい反省してる人の言葉だわ。
まあそうですね。まあでも本当にこの1、2ヶ月でそういうなんか叩かれ具合は悪いことは悪いことなんであれですけれど、
うん、
なんかまとまってこんなことがバンバン出てきてるなと思って。
まあ、小林監督の前はね、園子温だったからね。
そうですね。まあ、園さんの前にあとあれもありましたよね。
木下は高木
監督。
あ、坂井監督。
監督。
うん。まあ、悪いことは悪いんだから、しょうがないよね。悪いことしてたんだから。
まあ、そうですね。いや、先月ぐらいに俺坂口拓さんが出た何でしたっけ、バーサスっていう映画の DVD を500円で買って、あれの悪役が坂木さんじゃないですか。
あ、そうなんだ。なんか、北村監督でしょ、バーサスって。
そうです。
北村監督全然好きじゃないから見てないよ。
でもなんかそのメイキングで北村監督の口調もなんか、結構厳しくて、
うん、
なんか、この現場で学んだらやっぱそういう風になりそうな気がするなっていう感じの。
そう、全員死刑のさ、プロデューサーも西村監督で、俺西村監督は、もう予告では苦手な感じって思って、なるべく見ないようにしてたんだけど、ゾンビのやつだけは見たんだよね。
ああ。
なんだっけ、ヘルドライバーだ。 そしたらやっぱ想像通りの俺の苦手な感じって思って、あ、やっぱもう長年映画見続けると見なくても大体わかるなって思った。
本当でもなんか、その、この小林監督の事件も暗かったですし、なんかここ最近なんですけれど、うん、テレビニュースもすべて暗くて、もうなんか、いや、ニュース見るのも億劫になっちゃって、ウクライナもそうですけれど、何でしたっけ、遊覧船の事故もそうじゃないですか。
あれはひどい。
で、それになんか落ち込んでたら、あれじゃないですか。3年前に亡くなった子供の頭蓋骨みたいなのが見つかったっていうの。
そうだね。
それにまた暗くなってたら、あれですよ、今日になって、何でしたっけ、80何歳の人が、子供と一緒に自転車乗ってたやつ引いちゃって、あったじゃないですか。
知らないよ。まだ見てない。
それでなんか裁判になって、でなんか、上級国民みたいなやつあったじゃないですか。
はあ。
あれの被害者の娘と、プリウスです、プリウス。そのおじいちゃんのやつで、で、奥さんと子供亡くした人に対して、金儲けができましたねとか、なんか名を売るためでしょみたいなことをツイッターに上げて、なんか訴えられたっていう事件とか見てて、なんかそれもそれですごいなんか、なんでこんなことするんだろうっていうのと、あと、それを見せるためになんか子供が生きてた時の映像を見せるじゃないですか、最近のニュースって。その子が生きてた。それがもう見てらんなくて。
辛すぎるね。
ニュースがあまりにも辛くて。
なんか。そうだな。子供が死ぬのだけは勘弁してほしいな。
そうですね。なんか、もうなんかその、生きてる時の映像を流す趣旨がなんか、ちょっと俺はもうきつすぎて。これは何のためにこういうことをしてるんだろうっていう、なんかドラマ性を上げてんじゃないのかと思っちゃって、そんなことをニュースでなんかしなくてもいいのになっていうのが最近すごい思ってて、そんな中昨日、この映画を見たんですよ。
あ、カモンカモン見たんだ。
カモンカモン。そう。なんかちょっと俺の中では救われた感じもして、
はい。
ああ、なんか、普段見る映画じゃないじゃないですか、俺が。
そうだね。なんで南くんがこれを指定したのかって。まあ、その前の2本俺があんまり面白くなかったって言ったせいなんだけど。そう、カモンカモンをね、マイク・ミルズ監督、実はまだ、今日カモンカモンのに一個も触れてなかった。今日はカモンカモンです。
そうですね、カモンカモン。いや、なんか、なんでしょう。まあ、今年であれですよ、厄年の42なんですよ、俺も。
大変だね。
で、まあ、いろいろと、なんか、金ちゃんが昔なんか、自分の興味ないことにしかもう、運がないっていう話をしてて。で、辛かったことの方が面白い話ができるんじゃないかみたいなことを言ってるんです。
辛い映画だと思ってみた。
いや、違うんです。辛いとか、やったことない経験の愚痴的に話す方が、
はい、
話し合いと、人に話すときは面白く話せるでしょ、みたいなことを言ってて、はい、そういう感覚で今生きようっていうのも思ってるんですよね。
なるほど。
で、二十歳ぐらいの頃って、なんか専門学校出た頃っていうのは、なんかこういう感じの映画も見てたんですけれど、
そうなんだ。
やっぱ合わないなと思って、
ま
あ、こういう映画って言ってもスモークとかそういうやつぐらいですけれど。なんか久しぶりにそういうのにも触れてみるのもいいんじゃないかと思って。
はい。
で、カモンカモンはちょっと気にはなってたんですよ。
おー。まあ、おじさんが9歳の甥っ子を預かって暮らすっていう、ちょっとしばらくの間生活するっていう話でね。
ええー。
おじさんがホアキン・フェニックス、ジョニー。
ええ。
なんだろうね、50、60近いのかな。74年も全然若かった。ホーキン・フェニックスって若いんだな。俺の5年しかだ。じゃあ。
46、俺の4つ上ですね。
そうだね。
ああ、若いな。
もうでも俺より途中上に見えるな、全然。
全然なんか、ほんと、もうすぐ還暦みたいな感じにも見えるなっていう、ね。
60近いかと思ってたら若かった。40代だった。そう、ホアキン・フェニックス46歳のおじさんが9歳の子供を、男の子と、まあ、お母さんがちょっと用事があるからっつって預かるって。そしたら、結構変わった子でね、この子ちょっとでもね、大変な子だよ。俺も見てて、実際今、うちには4歳と、7歳の子供がいるから、受け止め方が、子供と普段接しない人と多分変わるだろうなって思って見てた。でも、みなみくん、甥っ子いるもんね。
甥っ子いますね。
面倒見してる。
面倒みたいなことはそんなないですけれど、まあ、ちょっと遊んだりはしますね。
お
ー。でもなんか、そうですね、特に思ったんですけれど、
うん、
なんか俺はやっぱり、あれなんだなっていう、子供は可愛いと思うけど、多分ずっとは無理なんだろうなっていうのは、やっぱ接してて思いますね、なんか。
いや、この子はちょっと大変な子だったよ。だからね、9歳で精神年齢が4歳ぐらいな感じしたもん。
まあ、そう、確かにあんな、音の鳴る歯ブラシとか選んでるってとか、
うん、
はい、もうちょっとあまりにも子供すぎるなっていうところはありますね。
で、あとさ、なんか友達がおじさん入れて2人しかいないとか言ってるしさ、なんかちょっと変わった子、ちょっと発達障害気味の子だよね。
なんかそうですよね、学校行ってるっていう様子とかもあんまり、まあちょっとなんか、
う
ん、まあ、
学校はね、ロサンゼルスからニューヨークに引っ越した時点でもう行かなくなっちゃうから、引っ越したっていうか、ちょっと、数日間ね、仕事でくっついていくんだけど、でも、ロサンゼルスにいた時でも、ちょっとね、ややこしい子だなっていうのがね、すごい伝わるんだ。でも、それもさ、こう、そういうふうに描いてるのか、そうだって言ってるのかわかんないんだけど、お父さんがちょっとね、頭おかしいじゃん。そう、だから、そういう、遺伝的な部分があるのかななんてね、匂わせてるよね。
そうですね。でも、あれですよね。あんまりこれ時系列がわからない話だなっていう。
時系列別に一本上司じゃない？
いや、ホアキン・フェニックスやってたジョニーの母親って、あれはどのタイミングなんですかね？
え？
あれは死ん、もう、あ、いや、なんか、死ん、あの子が生まれる前の話なんですかね。生まれた時。
え、ジョニーはホアキン・フェニックスだよ。
ですよね。
いや、お母さんのエピソードってあったっけ？
病床で寝てたお母さんと、うん、そこでなんか妹となんか喧嘩みたいなの
って合わなかった。あった。あれ、冒頭の方だよね。こういういきさつがありましたっていう説明じゃない？
でも、途中でもありましたよね、なんか。
そうだ、
中盤に一回そういうシーンがあって、でも、死んでるのは分かって、なんか途中でそこでなんか、意見が分かれてみたいなことを言ってたなっていう感じがして。うん、
二つ、ホアキン・フェニックスが、お母さんの看病についてと、あと、彼女と別れたことについて、なんか言った言わないみたいなことじゃなかったっけ？あ、違うか。旦那と別れろって言って、揉めたんだ。
で、なんか、そのタイミングの時にもう子供がいたのかとか、なんか。なんかが、なんつったらいいんだろう。ちょっと変に情報量がたまに多い時があって。
まあ、そうだね。なんかね、妻と一緒に見たんだけど、とにかくよく喋ると。
よく喋るし、喋ってる。
だからもう字幕が多すぎて、ちょいちょい見ようとしたって言ってたよ。
一生懸命セリフの字幕読んでると本の情報とかが上に出るじゃないですか。
あ、出る。
その内容も違うところに出てくるんで、うん、どこを読んでいいかわからなくなっちゃって。
そうだね。
ちょっとここをもう少しタイトにできなかったかなっていう気になって。
あ、確かに。 まあでもね、俺はね、まあこの子は難儀なって思って、なんか4歳、うちの7歳の子も、4歳ぐらいの時こんな感じすっごい大変だったんだ。このまま大きくなったらどうなるんだろうって心配だったんだけど、今すごい落ち着いて、全然手がかからなくなったんだけど、この子さ、アメリカとかさ、もう0歳から1人でベッドで寝かすみたいな風潮じゃ、だったと思うんだけど、やたら寝るとき大人とくっつきたがるよね。
あ、それすごい思いました。
寂しがり屋なんだわ。
寂しがり屋なんですかね。なんか、それがちょっと病的みたいな、独自の世界まで行くっていうか、うん、それをこじらせて。
そう、それにさ、うん、あとなんか、里子プレイみたいなことするじゃん。
しますね。
僕の親はいないんだ、みたいなこと言って。うちそんなことされたらたまんねえなって思うんだけど、本当に別の親だから。
でもあれ、あの子よりもなんか、なんでしょう、主人公があれラジオのジャーナリストじゃないですか。うんうん、こう子供たちに。未来とか現状について話聞くっていうところがすごい俺は好きで。
あのさ、あのラジオ番組さ、あんな需要あるのかなって思って。
いや、日本よりやっぱあっちはラジオがやっぱ強いんじゃないですかね、なんか。
なんかさ、伊集院さんのラジオ子供相談室みたいな、だから別にさ、まあ、現地に赴いてインタビューした方がきめ細やかにできるのかな。なんか電話でいいんじゃねえかって思っちゃった。
いや、でも、なんかデトロイトの子供とかが、なんかデトロイトってね、やばい街だみたいなこと言われてるけれど、実際なんか暮らしてないで言ってる人たちは、なんか、なんか苛立ってるみたいな話を子供たちがしてて、うん、私にとってこの街はすごいいい街ですみたいなことを言ってたりとか、うん、あと、
まあ、ナウリポリも今そう思ってる人がいるかもしれない。
まあ、あと、何でしたっけ、自分の父親がダメだけれど、ダメで、なんか、俺もいろんな悪いことしてるけど、妹だけは守りたいんだっていうような少年とか、
うん、
なんかすごいグッとくるなっていう話が多くて、
うん
うん、なんか、そこにちょっと希望みたいなのを感じるっていうか、ああ、なんか、うん、アメリカってなんかそれこそなんか日本人がよく言う、雑に言うのがあれじゃないですか、人情がどうのこうのみたいなこと言うんですけれど、俺は逆になんか、人の絆とかは逆にアメリカとかの方が普通にハグとかそういうのとかあって、友情があったりするところがあるんじゃないかと思いながら見てたんですね。子供の頃から。
な
んとも言えないですけれど、まあ。なんか、日本の方が今結構希薄じゃないのっていうところとかあったりして。
それはね、文化の違いで、昨日小学校のさ、PTA 総会があって校長先生が言ってたんだけど、日本は以心伝心とか、目は口ほどに物を言うとか、言葉にちゃんとしないで伝わるのが美徳とされていたみたいな。だけど、そういうのはもう良くないんですって、ちゃんと言葉にして相手に伝えましょうっていう教育をうちの小学校はやりますって言ってて、アメリカはそうじゃん。ちゃんと言って、
ね、
なんかこう、身振り手振りも交えて、何でも言っちゃうみたいな。で、日本人がアメリカに行って伝わるだろうと思ったら何一つ伝わってなくて、愕然とするみたいなことも昔から言われてるじゃん。文化の違いは大きいよね。
ああ。でもなんか、ちょっとそう、いいなと思いながら見てましたね。なんかその子供たちの、そういうところとか。
まあ、ただね、そうやって伝わるだろうっていう、だろう運転みたいな、そういうことによって、ありとあらゆるハラスメントが放置されてきたっていうのがあるよね。
そうですね、なんか。
こんなのやらないのが当然だって思ったらされたけど、されて嫌がってるのなんでわからないんだみたいな。だって嫌だって言ってないじゃんみたいな。
そうですね。まあでも、いろいろと思いましたよ、この映画見てて。なんか、すごいその子供たちのそういったところ、まああれも セリフ、本当にドキュメンタリーで撮ってないからそんなことはないって言われりゃそのままなんですけど、俺はなんかすごい元気が出たんです。
俺はでもね、この子がうちに今来たらちょっと手に負えないって思ったよ。
あの子はきついです、確かに。
なんかすっごいさ、人をバカにするじゃん。もう4歳児も人をバカにするんだよね。読み書きすらできないくせに。パパ、バカみたいなさ。ペラペラペラペラって言ってさ。本当にね、ぶったたいてやりたくなるよね。小林監督の現場に連れてくぞみたいな。まあ、もちろんしないですけど。
俺はなんかでもトイレに閉じこもった時に最後ホアキン・フェニックスが笑うじゃないですか、ジョニーが。
うん。
なんか、その瞬間だけちょっと俺の中でジョーカーを思い出すっていうか。
うんうん。
もうあの人の前回のジョーカーをちょっと凄くさせるような笑い方もちょっと含んでるような気がして、うん、ちょっとドッとするっていうか。うん、
そっか。まあでもね、この子すごい頭のいい子でさ、でも心が幼いっていうのがすっごいよくできてるっていうか、素晴らしい演技力だよね。
演技力はすごい
すぎる。
どこまで考えてやってんのかわからないですけれど。
うん、あのね、妻がね、メイキングを見終わってから見たんだって。
ええー。
そしたらもう、大人みたいにペラペラよく喋ってたっつってたよ。だからもう本当に頭のいい、芦田愛菜ちゃんみたいな子なんだよ、きっと。
そうですね。この映画ってでも、どの段階で、最初から本当にモノクロで撮ろうと思ったんですかね。
ねえ、モノクロの意味がわかんないよね。カラーで見せてほしいわ。目が疲れるから。
なんかカラーにしたら若干なんか、特段目立つところがないからこうしたって感じもしなくてなくて。なんでモノクロなんだろうっていう気がする。
なんだろうね。そう。あとね、ホアキン・フェニックスとジェシーはね、ずっとなんか絵本読んだりさ、なんかどっかその辺ブラブラ歩いたりさ、録音ごっこしたりさ、それちょっとね、やっぱ頭がいいことしかしてないところがね、良くないと思う。キャッチボールするといいんだよ。ボール蹴りでもいい。サッカーのね、パス回しでもいいけど、そういう、やっぱさ、子供とね、最近ボール投げできるようになったから、たまにするんだけど、やっぱ相手が取りやすいように投げてあげるとかさ、配慮をするじゃん、お互い。そのやりとりで、やっぱ言葉を超えたなんかこう、ものがあるからさ、人間っていうか動物的なさ、そういうことした方がいいなって思ったの。
一応でもそれは最後にちょっと叫んでるところがそれに近いかなっていう。
そうだね。あれはね、子供が2歳の時俺もよくやったよ。
そうですか。
うん、1歳とか2歳の、まだあんまちゃんと喋れない時に、うわーってもう力いっぱい喋るから、ああ、叫ぶから、じゃあちょっと付き合ってやってみるかって言って。
いや、なんかでもあれがなんかそういうところ、最後分かったところ、分かったっていうか、なんか少年がちょっとだけ大人になった瞬間かなっていうか。
うんうん。
そういうところはすごい好きですね、なんか。
そう。
あとなんかラジオの機材が古すぎません？あんなもんですか？テイは。
ああ、そうだね。でっかいよね。
いまだになんかカセットテープみたいなんでやってるなと思って。
うん。
そこが変に こだわってるのか、おしゃれなのかどうかわからないけどっていう。うん。
でもなんか。質問するのでさ。
ええ。
欲しいスーパーパワーはって聞くじゃん。
ええ。
それについてずっと考えてたんだけど、南くんは何欲しい？
なんでしょう。もう、あれですね。能力より金が欲しいっていうような状況なんで、なんか。
俺もそうなんだけど、それについては、未来予知だなって思ったの。
ああ。
それで、競馬とか、株で、 お金がなくなったら、そうやって稼げば、もう経済の問題から人生が解放されるなって思って。
そうですよね。解放されたいですよね、そういう面が、ええ。
そう、そう、未来予知の力が欲しいなって、俺は思ったん。
あと、ちょっと個人的に好きなところがあって、お母さんが怒ると、なんか苛立ってると、なんかステーキを台所で食べてたっていう話とか、あったじゃないですか。それについて妹に連絡したら、連絡取ってたら、なんかお母さんも同じことをしてたっていうので、あれがすごい嫌だったみたいな話が出てるんですけど。
嫌だったんだ。肉ぐらい、あんたたちが大変な思いさせてんだから肉ぐらい食べさせてやれよ。
でも、結局自分もそういう風にやってるっていう話をしてると、なんか、そういう、ちゃんとなんか、なんだろう、引き継いでるっていうか、ストレスの解消の仕方とかも似てくるんだな、とか。
え、妹も肉食べてる、
うん、あ、いえ、違います、違います。カモンカモンであったじゃないですか。
お母さんが。
それって、自分の母親もやってたこと
だっ。そうか、そうか。みなみくんの妹がそうしてんのかと思った。
あ、違います。でも、なんか、うん、あ、なんか、そういう風に、なんか、同じ風に育つんだなっていうか。
でもね、あのお母さんさ、息子があんなで、旦那さんもあんなだから、もう一番辛い思いしてるよ。すげえ大変だと思うわ。
だから最初の方口悪いじゃないですか。クソ人生へようこそみたいなこと言って。息子と付き合う、この息子と付き合うとこういうことを諦めなくちゃいけないみたいなことを、なんか、それに集約してるっていうか。
まあ、俺もいろいろね、時間的な制約があって、諦めることも多いんだけど、このお母さん、旦那さんからもそうじゃん。もう大変だよ。息子だったらまださ、小さいし、未来もあるし、可愛いからさ、我慢しようって思うところもあるけど、旦那さんでそれ、無理じゃねえかなって思う。
そうですね。でも一応、それでもあれ、病院で OK もらって退院までさせるっていうのは、やっぱ根性あるか、あるねっていう感じもします。
病院に入っててもらった方が楽なんじゃないかなって。
まあ、一番楽は。
アメリカ医療費がとてつもないから、そういうわけにもいかないのかな。
まあ、離婚とかをそういうことも考えないっていうのもなんか。
まあ、それはね、ホアキン・フェニックスが言ったら激怒されたら。
そう。
でも、旦那さんがさ、自分じゃ面倒見れないのに犬連れてくるとかさ、もうやめろよって。
もう、なんで私をこれ以上苦しめるのみたいな。
本当だよね。
いやー、
恐ろしい。世の中に辛い思いしてる人がいると思うと、なんか自分はぬるま湯だなってまだまだ思うわ。
本当そうですね、なんか。いや、でも思ったのが、もしかすると自分もなんか母親とかにはこういうふうになんか期待されたしてたことをなんか裏切ってきたんだなっていうのとか、すごい思いながらこれを見てましたね、なんか。
はい。
なんか、この話自体に感動みたいなのはそこまで俺はないと思うんですけど、当てはめていくような感じがあってすごい好きだなっていう。まあ、
なんかいろいろ考えさせられるんだよね。俺も別にそんなに特に面白いと思わなかったんだけど、まあ映画としてのなんかさ、水準がものすごい高い、いいものを見せてもらってるっていう感じはあるんだけど、なんか物語がなんか自然の成り行きに任せて追っかけてますみたいなさ、
そんな感じです。
作為性が低いじゃん。そう、まあ、緻密に計算もしてるんだろうけど、そう感じさせないような作りになっててさ。そう、だけど、なんかね、素晴らしい演技、何より すっごい自然な演技とか、その家に本当に覗き見してる感じがすごいするよね。
しますね。カモンカモンってなんか先へ先へってことなんだっていうのも、なんかちょっといいなと思って、なんか言ってる言葉とか情報量多くすぎて忘れちゃうんですけれど、なんかいい感じだなっていうのしかもう残らないっていうか、
はい、うん。まあね、子供が変なことにならなくてよかったです。
いや、なんかちょっと自分の中で最近のニュースの中ではなんか救われたようなものを見たっていう気がして、いい体験でしたね、本当に。
はい。じゃあ、そういうわけで、この辺にしましょうか。
そうですね。はい、
ではまた、さよなら。どうもありがとうございました。
はい。
料理と
あの映画この映画味わうのは